この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員のヘイちゃんです。
部員のルーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
はい、そう、自分この間ちょっと思ったんですけど、
うん、
この間カフェでちょっと話をしたんですけど、自分ヘイちゃんですっていつも言ってるじゃないですか、
うんうん、
よくよく考えたら、うん、自分でヘイちゃんって自分のこと呼ぶのって変じゃないかなと思って。
ああ、いいんじゃない。
綾候補さんがヘイちゃんって命名してくれたんですけど、
うん、
だったらヘイですでいいんじゃないのかなと思って、
うんうん、でもヘイちゃんっていう名前なんだよね。
でいいんですかね、
うん。
まあ、この間綾候補さんに変じゃないですかって言ったら、いやそれはそれでいいんだよって言われたので、
うん、
まあ、じゃあもうヘイちゃんでいいかなと思って出ますけど、
うん、いいと思うよ、はい、
別に普段は自分のことちゃんとか言うやつじゃないので、
うん、
誤解しないでください。そこを言いたかったです、
うん、
はい。この間、
うん、
あの若者に対する偏見について、
うんうん、
最近の若者はちょっとなってないなというか、
うんうん、
物足りないなっていう話をしたんですけど、
うんうん、
ルーさんは最近の若者に対していかが思いますか。
最近の若者に対して、
はい、
何を思ってるか、
はい、
俺が、
そうです。
何歳ぐらい、
10代後半から、
うん、
20代ぐらいまでですかね、半ば。
10代後半から20代、
うん、ああ、特にまだ社会出てない、うん、もしくは社会出てまだ本当に浅い人たちぐらいですね、
うんうん、そうだね、自由でいいね。
ああ、それは、
うん、
いい意味でですか、うん、いい意味で、
いい意味で。
あ、どういう、どのように、
なんていうかね、あまりこう、なんだろうな、世の中に媚びたり、
はい、
へつらったりすることがなくてさ、
あ、
うん、みんな自由だね。
あ、うん、なんか自分はそういうのを見ると、
うん、
やっぱり今までの環境から、もう上下関係、縦社会で、
うん、
もう上の人には、まあ、まあ、上下関係がしっかりしてたので、
うん、
そのいくら上の人が優しかったりしても、
うん、
やっぱりその取るべき態度というか、こうしなきゃいけないみたいなのがあって、
うん、
そうするとなんか最近の人たち見てるとちょっと言葉遣いとか、
うん、
それでいいのかなとか思ったりするんですよ、
うん、
慣れ合いというか友達感覚みたいに話しかけたりするのも自分はいかがなのかなって思ったりしちゃうんですけど、皆さんはまあそれは別にいいんじゃないのかって、
うん、俺はもっとね、
はい、
もっと砕けてもいいと思うね。
本当ですか、
うん。
それはまたどうしてですか。
どうしてか、そうだな、なんか邪魔なんだよね、
その変に、なんですかね、作られたような、
だってそれってさ、
はい、
あのコミュニケーションに必要ないじゃん。
はい、必要ないですか、
うん、だって本当に言いたいこととかさ、
はい、
本当に思ってることがさ、その、なんちゅうの、態度みたいなものを、はい、こう、あえて作っちゃうとさ、
はい、
そこでなんかこう、ダムみたいなものができちゃってさ、まあ、波が柔らかくなっちゃうじゃん。はい
はい、まあ、確かにそう言われたら、まあ、本当のところは伝わってないですし、
うん、
そんな作り固めた関係性は意味がないというか、
うん、
良くないっていうことですよね。
良くないとは言わないけどさ、もっとなんか、なんだろうな、思ってることをぶつけ合った方がいいと思うね、はいはい
はい、
俺。
あ、確かに思ってること、まあ、その自分の意思をしっかり、
うん、
発言する、主張するっていうのは自分は大切だと思うんですけど、
うん、
言い方というか、なんですかね、例えばそういう
言葉遣い、
言葉遣いだったり、
うん、
タイミングとか、タイミングというかその状況だったり、
うん、
確かにそういう何か本当に何か大事なことに対して話をしてて、その下の人だもちょっとまあ上の人からすると偉そうかもしれないけど、
うん、
下の人が意見をしたりするっていうのは、まあ、下の人もそれなりの考えがあるわけですから、それはいいと思うんですけど、
あ、違う、俺ができないからだ。
あ、その上の人に対
して俺ね、上の人にはむちゃくちゃ礼儀正しくしようと思ってるの、
はい、
うん、
意外です。なんかなんとなく、 こう誰に対しても同じように。
いやいや上の人は絶対だね。
ああそうですか、うん、
でそれがねなんかね自分の中でさ、
はい、
これいかんなと思うんだよね。これなんかこの態度とかこの言葉遣いって、はい、まあ俺にとって邪魔なんだよね。
はいはい、うん、その丁寧にしてしまうところが良くないと。
だけどね、
はい、
丁寧にしたいんだわ。
は
うん、
うん、どう
だけどねそれやってるとね、
はい、
もう人生終わっちゃうんだあっという間に。
はい、
だから時間の無駄なんだよね。
あなるほど、
うん、もっとねなんていうかな、そういう、まあね、一番理想なのはね、
はい、
テレパシーみたいなもんだね。
あ もっとそういうのを省いて、
うん、
本当に、まあ、真意だけを伝え合わせ
た
らいい。
そうそう、それが、ね、伝わる方法を模索してるね、いつも、
はいはい。まあ、確かにそれが一番だと思う。自分も少し前にすごい、まあ、相手のこと分かってると思って接してた人間が、
うん、
実は分かってなくて、
うん、
分かってなかった、ちょっと、まあ、その子のところも難しいんですけど、
うん、
まあ、その時の結果で言うと、おそらく自分が分かれてなくて、向こうも自分のことを理解してなくて、
うん、
こう、すごい関係が
もう完全に
崩れてしまったんですよ、
うん。
で、自分の思ってた以上に相手は分かってくれてなくて、
うん、
すごく、まあ、大きな問題になったことがあって。
それは何、その、自分の好きなやつだったの？
違います。
嫌いなやつ？
いやーどうですかね、その単純に何もない、
うん、
普通のただの友達とかで考えたら多分好きだったと思うんですけど、
うん、
その時はそこでの、まあ、言ったら職場というか、うん、そういう組織の中で同じ組織にいたので、
うん、
そこでその一緒に仕事というかそういったことをするってなると、
うん、
ちょっと物足りないというか、
うん、
至らない点が多いなと自分個人的には思っていて、
うんうん、
だからそういう技能的なものもやっぱり身についてなかったですし、
うん、
まあ、それはもちろん人それぞれだと思うんですよ。その得手不得手もありますし、
うん、
飲み込みの速さも人によって違いますから、
うん、
でもそこを補うだけの努力なんかもしてるように見えなかったので、
うん、
それは君のやる気が足りないだけだろうというふうに自分は考えてしまって、
うん、
結構厳しく当たってたりしたんですよね、
うん、
でそれを自分の性格も分かってる上で、まあ、そこの厳しさもあるし、まあ、そういう指導をしたりするってところを除いても普段の生活でも自分の性格も分かった上で接してくれてると思ってたので、
うん、
自分は結構素で、
うん、
接してたんですよ、
うん、
そしたら向こうは結果、まあ、おそらく自分の性格も分かってなくて、自分がしてた言ってたことをほとんどもう全部悪い方にこう捉えてしまってて、
うん、
まあ、結果自分はいやそんなつもりじゃなかったのにって思ってしまって、うん、
その言葉だけ伝わって心が伝わらなかったってことね。
そうですね、
うんうん、まあありがちだよね、
はい、
うん、何がいかんかったと思う？
多分だから自分はその時は自分の高校自衛隊の高校だったんですけど、
うん、
その時の価値観しか持ってなかったんですよ、
うん、
もうやっぱり厳しかったですし、
うん、
上から言われることはもう絶対、
うん
の世界だったので、
うん、
まあ、もちろん礼儀とかそこもそうですし、まあ、もちろんその学校はもう一つのことに目標があってみんながそれに対してその志を持ってやっているというような学校だったので、
うん、
まあ、だから逆に言ったらもう一つ目指すところが決められてたので、
うん、
ある意味そういう面ではその進むべき道がもう定められてるから、
うん、
指導とかも簡単だったからそのように言ってたのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、やっぱり、まあ、それをもとに上の人は指導しますし、自分たちもそれが正しいと思って、
うん、
やっぱり やり方とかちょっと不満があるところもありましたけど、
うん、
まあ、最終的にじゃあその言われる原因を作っているのは自分たちが至ってないから自分たちが直さなければいけないと思ってやってたんですよ、
うんうんうん、
だからその自衛隊を終えた後に会ってた人たちも、
うん、
まあ、その時神社の学校だったんですけど、
うん、
まあ、神社神主目指しているわけだから、
うん、
自分としてはこの最低限いろんな面で、まあ、最低限ってちょっと難しいですけど、
うん、
まあ、その時は自分は自分 その今までの自衛隊での経験から考える、
うん、
考えたその自分のその時の物差しで測った時の神主としての最低限の知識、
うん、
技能、
うんうん、
まあ、精神的な、
うん、
ところ向上心だとか、
うんうん、
そういったものを考えてて、でそれに至ってないのは 君たちの努力不足だろっていう風に周りの人間に対しても思ってたんですよ。だからできないんじゃなくて君たちがやってないだけだと、
それはでもなんだろう、目上の人じゃないパターンだよね、はい、目下に対してだよね。
あ、そうですね、
うん、
ですだから、うん、そのまあ、自分はその時だから上の立場ではあったんですけど、うん、その下の人たちがやっぱりその上に対する態度とかもあんまり良くはなかったんですよね。まあ、こっちは強めにすればもうおそらく向こうはそれを、ね、まあ、怖がって、まあ、その時はやるんですけど、
うん、
まあ、それはあんまり良くないですけど、
うん、
まあ、普段は良くないですし、まあ、そもそも自分のその指導に対して誠心誠意聞こうというするような態度、
うん、
やる気、そういう気概が見られなかったので、
うん、
自分はそういうところでもやっぱり最近の若者というか、うん、その自衛隊じゃない外の世界の同世代の人間は甘いなっていう風に、
うん、
社会人、自分はもうこう上の人から言われたらそれを、うん、とりあえずその、まあ、間違ったことを言われてない、そんなにめちゃくちゃことを言ってたつもりはなかったので、
うん、
だから間違ったことを言われ、あまりにもおかしいことを言われてたらそれはおかしいと思いますけど、
うん、
そんなことは言ってないとみなせば、やっぱりそれはその最低限言われたことは やらないといけないと思って努力しましたし、できてなくてまた指導されたらさらに、
うん、
あ、自分たちがダメだったからさらにやらなきゃと思ってやってたんですよ、
うん、
でもその人たちの、その自分が指導してた人子たちは、
うん、
何回言ってもやらないし、
うん、
自分がそのやっぱり能力の差もあるからできないんだったらこういう方法を取ったらいいんじゃないかっていう提案もして取るべきじゃないかって話もしてたんですけど、
うん、
結局それもやろうともせずに、
うん、
まあ、やっぱりめんどくさいからとかいう理由でやろうとせずに、
うんうん、
結果できない、
うん、
でまた指導されてっていうのを繰り返しだったんですよ。
う
ん、 であまりにもそういう人が周りに多かったので、
うん、
余計に、まあ、その自分たちみたいな厳しい環境で育ってない人間は、
うん、
やっぱり甘い考えしか持ってなくて、
うんうん、
こんなんで果たしてこの子たちは社会に出てやっていけるんだろうかななんてことを考えたりしてたんですよね、うん、その時は。
なるほど、
はい、
それが平ちゃんの持ってる若者像ということね。
そうですね。
うーん、
まあ、ただ最近はこの間も放送もちょっと言ってたんですけど、
うん、
そういう自分のもうガチガチになってた価値観で、まあ、言ったらその価値観のもとに行った行動で失敗をしたので、
うん、
まあ、そこでようやくこうちょっと落ち着いて見てみると、
うんうん、
意外と自分みたいな考えしてる人の方が少数派で、
うんうんう
ん、どっちかというとそういう自分がダメだと思ってたような人間が今は多くて、
うん、
で社会も割とそういう人たちを受け入れてるというか、
うんうん、
認めてるので、
うん、
逆に自分みたいなこと言ってた方が合わない、
うん、
自分の方がイレギュラーな存在なのかなと思って、
うんうん、
だから自分の考えを間違ってたとは思ってないんですよ、う
ん、
それは、
うんうん、
それは必要で、なんか自分も信念のようなものは持ってるんですけど、
うん、
それはやっぱり押し付けるのは良くないし、
うん、
まあ、そこの押し付けずに上手に伝える方法はないかなって最近は考えてるんですけど、
うーん、
うん、なんか話がちょっとこじれちゃったかもしれないんですけど、うん、
まあいいんじゃないかな。
いいですか。
うん、他とけばいいと思うよ。
あ、確かに、うん、その時も結構もうそういう周りの人間をほっといて自分のことに専念すればいいんじゃないのかって言われてたんですけど、
うん、
やっぱりその環境にいたから、
うん、
今までその同じように学校出てた先輩たちに対しても、
うん、
今の状況を見せるというか、うん、今の状況のまま今の子たちを卒業させるのは、
うん、
その上もっと上の先輩たちに対しても申し訳ないし、
うん、
自分もそこの学んでる一員としてそれは恥ずかしいから嫌だと思って、
うんうん、
まあ、そのほっとくわけにはいかない、ほっとけないと思ってやってたんですよ、
うん、
まあ、その子たちのためというか自分だったり、まあ、要は自分の自己満足だったのかもしれないんですけど、
うん、はい、使命感みたいなもの、
その時はそういうふうに思ってた。今はもうその場所から離れてるので、なんであの時はそこまでガチガチにやってたのかなって思うんですけど、その時はもうそれしか考えられなくて、
うんうん、
やっぱりこうせざるを得ない、あ、そうするべきというか、
うんうん、
できないのはいけないというふうにやってたんですよ。
でもそのままなんかその考え方をさ、
はい、
キープしてほしかったね。
あ、考え方としては同じ、あんまり変わってないんですよ、その、
うん、
やるべき。あ、
手法ね。
でも、そう、自分が結局、まあ、要は多分自分のことしか考えてないのか分かんないんですけど、自分が痛い目見たから、
うん、
自分のために、そういう考えは少し内にしまって、
うん、
まあ、 あまり出さずに接していくうちに相手のことを、まあ、理解するの難しい、以前もその理解できてなかったのでどこで判断するか難しいですけど、うん、この人は言っても多少言っても、うん、分かってくれる人間だなって、そういうところを分かった上で少しずつ、だからまあ人に合わせてやり方を考えていった方がいいのかなとは思ってます、
うん。
まあ、でも確かにできるならその時の自分の以前の考え方で、うん、ついてきてくれてた方がいいなというか、うん、それについてくる方がついてこれるだけ その精神的な強さだとか、
うん、
精神的な向上心を、
うん、
本来持つべきだろうなとは今は思ってるんですけど、
うん、
うん、
まあみんな仲良くやればいいんじゃないかな。
あ、でも仲良くやって、
そう、教え方の問題だよね、
はい、そうです。
こういうことを教えたいっていう気持ちがあってさ、
はい、
それがどんだけ伝わって、伝わるだけじゃなくて納得してくれるか、でさらに納得したことを行動に移していくかっていうところまで持っていきたいんでしょ、
は
い、
そうです、
うん。
まあ、
それをさ、
はい、
伝わらなかったっていうことはさ、はい、まあ、やっぱりちょっと技術が足りなかったってことだよね。
そうですね、うん、その時も多分、うん、一つ一つ手順を踏んでいけばよかったんですよ、
うん、
指導してできなかったら、まあ、それはもちろん何回も同じことを指導するのは初めなんですけど、あまりにもできなかったらやっぱり策を講じないといけないので、
うん、
何かしらのこう罰則のようなものを小さいところからやっていって、う
ん、あれ罰則なの、いきなり行ったことやらなかったら、
いきなりじゃない、その何回も行ってやらなかったら、で次できなかったら、
うん、
そんな本当に簡単なことしか言ってないんですよ。意識すれば直せる、
うん、
お祭りの作法だったりとか、
あれ、なんか有名な軍人のさ、はい、言葉があったじゃん。誰だったっけ、
山本五十六ですか。
ああ、そうそうそう。
やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、うん、褒めてやらねば人は動かずですかね、
うん。ああいうのはやらなかったの。
自分はやっぱり高校の考えがありすぎて、
うん、
でその自分のその時の基準からすると、周りの人間があまりにも、認められなかったというのがあって、
うん、
どうしても褒めるまでいけなかったと、ここで褒めたらこいつらはそれで満足してもそれじゃやらないんじゃないかっていうような考えがあったんですよ、その時
は。あ、でもね、それある意味フィルターでさ、
はい、
褒めてそこで喜んで満足しちゃったら、はい、それはもう終わり、そこで、
はい、
ほかっとけばいいの、
はい、
うん、
じゃあそれ以上はもうやらないってことですか。
うん、そういう子はまあまあ切り捨て
切り捨て、
うん、
あ、まあそれでやってみるべきだったと、
うん、
まあ、もしそれでじゃあ仮に全員もうそれで終わっちゃったとしても、まあそれはそれでもしょうがないっていう、あとはもう自分のことに専念しようっていう、うん、すべきだったってことですかね、う
ん
う
ん。まずその山本五十六さんのさ、
はい、
言葉を借りるとさ、はい、まずやってみせたの。
そうですね、あ、 やってみせました。
うん、
はい、
ほう、で言って聞かせたの。
言って聞かせました。
ほうほう、
いろんな言い方もしたんですけど、
で褒めなかった。
褒めなかったです。
あ、でその次は、
それでまた言うって感じですね。
あ、
だから自分がやって、もちろん自分は毎日それやってるわけなので、
うん、
やっぱり自分も言ってる以上はそれはできなきゃもちろん問題なので、
うん、
それは自分ももちろんやる。で自分も、自分はその周りに求めている以上のところまで至ってないとやっぱり指導すべきじゃないと思ってやってたので、やっぱりそれなりのものを身につけようと思ってはやってました。
うん、
でやっぱり自分はその好きで入ってたので、神社の方に、
あ、
やっぱりもちろん温度差はあるので、自分はここまでやりたいけどそれを周りには、
うん、
押し付けはできないから、
うん、
でもせめてここの最低限のラインはやってくれっていうのがあったんです。
うん、あ、やっで、だからあれ、やってみろ、できないのか怒ったぞみたいな感じ、
はいはい、そうですね、
だったんだ。
やって、うん、言ってさせてみて、
うん、
できないから指導して、
うん、
またやらせて、
そのやってみせたのはどのぐらいまでやってみせたの。
どうですかね、まあ、主に自分が言ってたのは普段の生活のことだと、うん、態度だとか、
うん、
あとは奉仕の態度、お祭りに対する態度、
うん、
知識については最低限、まあ、その幅が広いので神社の勉強って、
あ、ちょっと待って、その態度ってのは、
はい、
自分がそのきちっとこう演じて見せて、
あ、そうですね、自分が例えばその学校いた時の、
うん、
上の人間だとか、
うん、
職員の方に対する態度はもちろん自分も やってました。いくら周りの人間が、うん、その人たちはいくら優しくて他のやつは友達感覚で話してようと自分はやっぱりそこはダメだと思ってやってはいたんですよ、
うんうん、
だから自分と同じようにそういうやっぱり上の人間なわけだから、
うん、
いくら優しくて向こうが友達のように話しかけてくれるかと言って、うんうん、同じように受け答えしてたらそれはお前下の人間でそこまで至ってないんだから、うん、すべきじゃないだろうとまだ修行の身でというふうに思ってましたね。
はい、それは平ちゃんの、
はい、
考え方だったのか、
はい、
それともスタンダードなその教え方のマニュアルみたいなものに沿ったやり方だったのか。
その特になかったんですよ、そのマニュアルのようなこういうことしなさいっていうのは。だから自分がの判断でしたね。一応まあ自分もその教育担当のような職員がいたので、うん、その人にまあこういうことができてないと、まあ、自分はそこで指導はしてますみたいなことは言ったんですけど、
うん
まあ、確かにその時もお前がそこまでやらなくていいんじゃないかというふうに言われたりしてたんですけど、
あそこまでやらなくていいんじゃないかって言われてた、
はい、でしたらその職員の方に、うん、でしたら自分はそこまでできないのでお願いしますと言ったんですけど、
うんうん、
やってくれなかったので自分がやったんです。
じゃあ平ちゃんがちょっとなんだろう暴走しちゃったってことだよね。
結果
自分のそのなんていうか理想みたいなものを、はい、こうできんのかみたいな。
そうです、
やれよみたいな、
はい、
うん、
押し付けてたんです、
うん、でできない人が続出して、
はい、
ムキーとなっちゃったな。
怒ってるわけじゃないんですよ、
うん、
ムカついてるとかじゃなくてそのしつけとして指導、うん、怒ってるふりをして怒るっていうようなことをしてましたね、
うんうん、で今だったらどうする。
今だったらちょっと時間があれなんですけど今だったら、
うん、
まあその押し付けるような指導はしません、
うんうん、
自分のために、
うん、
だから優しく言ってみて、まあ、いくつか多分方法はして、
うん、
いろんな方法、まあ、緩いやり方から徐々に指導していって、うん、まあ、少し注意起こるぐらいはすると思いますけど、うん、まあ、それでもうできなかったらそれ以上のことしてたらまた自分が痛いを見る可能性があるから自分のためにそこでやめます、
うん、
もうそれで、
うん、
だから今の社会基準で問題にならない程度のだと自分が考える指導をして、
うん、
それでもうできないんだったらもうそれじゃしません。
うん、
昔はそれ以上多分してたので、
それでもやり方のバリエーションが増えただけだよね。
あ、そうでかもしれないです、
うん、
だからもう今度からはもうほっとこうと思ったんです。
うーん、ほっとくんだ。
とりあえず今は、
うん、
で自分がこれからもっと何十年生きて自分がその神社どっかの神社に行ってそれなりの立場になって、うん、もっと部下の指導とかする立場になった時に、
うん、
上手に指導したいと思ってるんですよ。そのしっかりするべきとこはしたいけども、でも若手の人間が毎日奉仕行くのが神社行くの嫌だなって思うような環境には作りたくないので、だから今の神社がすごくのんびりというかいい意味でのんびりした神社なので、そういうところでバランスを勉強して。
指導ってさ、
はい、
何のためにするかって考えたことある？
何のため、
うん、
その組織のためだと思ってました。
組織のため
神社会、
うんうん、
まあ、その子のためにもあるし、その子のために指導してその子が良くなることが神社会、
うん、
まあ、神主のその世界を良くすることにつながると思って
まして
、
ね、はい、だからその子の利益っていうのはさ、
はい、
まず一番大事だと思うんだよね。
まあそうですね、
うん、でそういう一人一人の利益がさ、はい、享受できたら、
はい、
組織はおのずと良くなってくるんだよね、はい、だからさっき聞いたのはさ、そのやり方のバリエーションとかさ、はい、増やしても結局その本質的な部分がさ、
はい、
なんか抜けてるような気がするんだよね。
あ、
うん、そのいろんなさ10人いたら10人の、利益の受け取り方ってあるわけじゃん、
はい、ありますね。
でその一人一人のその利益の受け取り方、享受の仕方っていうのを、はい、君はこういうふうだからこういうふうにすると、はい、こういうなんだろう、圧力が生まれるから、
はいはい、
だからここはこういうふうに変えればこういう利益ができるんだよっていうところを、うんうん、はい、でそのためにはこういうやり方が 適してんじゃないのみたいな。
ああ、単純にバリエーション増やしてそれぞれ試するん、ただやってやるだけじゃなくて、
うん、
その人をもっとその個人をもっと研究して、
そうそう
そ
う、その
人に合わせたことを考えていくべきだと。
その相手を好きになってさ、
はい、
その好きな相手がどんだけ利益を受けられるかっていうところをきちんと話し合ってさ、
はいはい、
うん、そのためにはこういうふうにした方がいいぞっていうのが指導だと思うんだよね。
まず相手のことを考える、
うん、
あ、それがなかったです自分は、
うん、
ま、個人じゃなく、
うん、
団体のために、
ね、
団体のことをまず考えて、うん、そのためにお前やれよと、個人やれよとやってたので、うんうん、だから自分としては重きを置いているのは個人じゃなく団体だったんです、
うん、
だから今度これからは団体、まあ、団体のために個人、まあ、両方その行き着くとか同じかもしれないんですけど、うまくいけば、
うん、
まあ、その何を先に考えるかっていうところを個人として捉えて、
うん、
まずはその子のために教えてあげなきゃ。
そう、10人いれば10人違う方法ができるはずだからさ、はい、 そっちのバリエーションがあればいいんだけどさ、
はい、
なんかそこがね、あ、どうなんだろうなって今素朴な疑問なんだけどさ、はい、っていうようなことをちょっと考えたかな、はい、
うん、
でもこれは突き詰めて考えていくと違うかもしれないし、
はい、
まあ、それぞれ本当にその都度やっぱり状況が変わってくるからさ、はい、うん、だからなんだろうね、うん、見てるところ視点をさ、はい、ちょっと変えると、うん、その指導のあり方っていうのもさ、
はい、
変わってくるんじゃないかなっていう気はするね、
はい、うん、確かに視野は狭かったです、
うん、
めちゃくちゃ今も変わって狭いですけど、まあ、いよいよ徐々に広げようとはしてるつもりなんですけど、
うん、
最近またちょっと狭くなってきた感じがあったので、
うん、いいね、
ダメだと思って。
いいじゃん、は
い、いや、いいんですか、
うん、そういうのは突き詰めないと。
はあ、
うん、そう突き詰めないとさ、その自分の突き詰めたところから見る世界で、
はい、
自分と比較してさ、
はい、
それじゃないと自分のスタイルも確立できないじゃん、
はい、
中途半端なところにいたら、うんうん、だからやっぱりそれはどんどんやっぱり自分のスタイルもさ、ダメだと思わずに、
はい、
これが俺だってみたいな感じで突き詰めていって、
はいはい、
でそこからやっぱりスタートするっていうのも一つの手だと思うよ、はい、うんうん、
自分は変わらずそれをどう外に出していくか、
うん、
っていうところを考え、
自分も突き詰めてね。
ああ、それは一応思ってます。自分も変えるつもりはないんです。
うんうん、
はい、
うん、です。
そう、真にあるところは変わらずにもちろん持ち続けたいと思ってますし、
うん、
またそれを人にも分かってもらいたいとはもちろん思ってるんですけど、
うんうん、
まあ、今までのやり方じゃそれでは分かってくれない、まずいので、
うんうん、
まあ、これからは上手にそのバランス、今から、まあ、今勉強してる最中なんですけど、
うんうん、
いろんな人を見て、
うん、
いろんなところに行ってそういうものを知っていきたいなと思ってます、うん、
いいね。
だから最近はちょっと偏見をなくさなきゃと思ってます。
偏見をなくす、
はい、
あー、偏見ね。
だから偏見で見て、先入観で見て、うん、あ、この人ダメだと思ってそこから入ってしまってたので、
うん、
そういうのを外して、そう、最近、
あ、でもね、無理に外さなくていいと思うよ。
本当ですか。あ、うん、だから表面上まずちょっと表にちょっと出る、顔に出やすかったりするので、
あ、
まずそれは直さなきゃと思って、
うん、
心の部分はなかなか直せないので、
うん、
例えばそういう自分の偏見のことを言いすぎるのは、
うん、
口に出しすぎるのは、
うん、
口に出してるとどんどんそっちに寄っていく気がするので、最近、
うんうん、
ちょっと控えた方がいいかなと思って、
うん、
はい、まあ、周りの人はちょっと言ってる方が割と聞いてる分には面白いのかもしれないですけど、
うん、まあ、でもね、偏見を持ってるっていう自覚さえあればさ、
はい、
いいわけです
。あ、そうですね、
うん、それはある意味自分を俯瞰で見てるわけだからさ、はい、うん、俯瞰で見てるってことは全体を見れる一つの手、はい、なんだろう、手口じゃない、
はい、
その始まりだからさ、
はい、
うん、それはそれでいいと思うよ、
はい、
うん、自覚がないのが一番いいかけど ね、
う
ね、
うん、
偏見があるんだったらそういうスイッチしてさ、
はい、
うん、偏見を持ってる自分も突き詰めてさ、
はい、
うん、そうじゃないこの偏見を持ってる自分が相手からどう見られてるのかっていうところも、はい、うん、やっぱり俯瞰してみてさ、はい、そうするとなんかそこにいろんな人間の模様が見えてくるからさ、
はい、
うん、そうすると、あ、自分の偏見に対してこの人はこういうふうな、
はい、
印象を持ってるんだ、
うん、
この人はこういうふうに印象を持ってるんだ、はい、っていうことも見えてくるからさ、 それはあの偏見突き詰めないと見えてこないからね、はい、
じゃあ中身はだいたいそのままで、
うん、
こう外にそれを発信していく部分を変えていきたいと思います、う
ん、そう、まあ、案外難しいんだけどね、はい、それ、うん、
まあ頑張っていこうと思います、
うん、
はい、
とりあえずあのフィジカルな部分でさ、
はい、
ぶつかり合ってさ、
はい、
うん、でやろうよ、
はい、
うん、
これからもっと人格形成、人格形成じゃないかな、
うん、
まあ良き人となれるように頑張っていきたいと思います、
うん、
ルーさん頑張ろう、ありがとうございました。
いえいえ、どういたしまして。
それではありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この物質元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。